11月24日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
楽しい、
楽しい、楽です、ね、
今日はそのとっても楽しくて明るい人の話です。
はい、どなた？
扇明という、あまり覚えてないかもしれないけど、野本一郎を、
はい、
まあ、育てたというか、
うん、
育てたというか守ったが楽しいかもしれない。
監督、野球の監督ですね。
楽しくて明るいの反対は暗くてイジイジしてるその辺の代表が野村監督ですね。
あ、対照的。
だからもう完全に野村と扇は正反対です、うん、でなぜその話をするかというと、
はい、
先々週小林一三というね、
そうでしたね、
すごい人の話をしました。
大衆のために尽くしたアイデアマン、
ね、宝塚、
うん、
阪急百貨店、
はい、
そして阪急ブレイブス、
そうですよね、
これが今のオリックスバファローズですよね、
うん、
でも和江さん、阪急ブレイブスだったらオリックスになったらオリックスブレイブスでいいんじゃない？
確かに
ね、
そうですね。
バファローズって近鉄バファローズなんですよね。
そうですね。
でどうしてそうなったかという話も含めて、う
ん、はい、
でその扇監督は、まあ、野球不安じゃないと知らない、ただ野本一郎を守ったというので ね、
そうですね、パリーグ監督を、
そうで
務められました。
近鉄バファローズという弱いチームの監督になるんですよ、扇がね、
はい、
でやっぱりその1年目はペケ、
うん、
ブッケでもね、そのいてまえ打線というのでね、その管理野球の森は野村の弟子ですから、
はい、
でその森の西武ライオンズがね、
うん、
強かった頃、秋山田の、
そうです ね、清原選手もいました、ね、最強の時代がありましたね。
そうそう、あれもう無駄と優勝したからそれをね追い詰めて、2位まで2年目行くんですよ。でその年、
はい、
これが大変な年だったんですよ。南海ホークスが大英に身売りして福岡に移った、
はい、
今の大英、
そうですね、
なんだっけ、ソフトバンク
です、ソフトバンクですね。変遷ありますね、こうして見ると ね、
そして、阪急ブレーブスがオリックスに身売りすると、
はい、
同じ年の秋ね、
で
これらは後に福岡、札幌、仙台、千葉とか地方の中核都市に地元の不安を育てて、うん、
はい、
そして長らくその読売ジャイアンツ中心であったプロ野球の制度疲労というかね、うん、
はい、
そしてパリーグの最高
ね、そういうことなんですね。仙台にもね楽天ができましたしね、
後にね、
うん、
でこの年今度3年目は近鉄頑張ってリーグ優勝するわけですよ、
はい、
その強い、
うん、
ね、日本シリーズではちょ負けるけど、まあ、そしてこの年ね、近鉄はリーグ優勝のご褒美としてオフに、選手一同のハワイ旅行を企画したそうです。
いいですね。
シブチンで有名な近鉄は、まあ、いや、あまり人口ない球団ですよね。
しょうがない。
で家族の旅費は選手持ちとした。
で
不満の声が上がると、
うん、
選手の奥さんは球団負担にしたけど子供の旅費は選手負担で、でビジネスクラスでは予約が取れないという理由で、
あ、人数多いでしょうからね、
エコノミークラスになったと。
あ、そうでしたか。
この時、
はい、
ホノルル空港の税関から扇監督だけがなかなか出てこなかった。
どうしてでしょう。
パンチパーマにサングラス、
うん、
その上トランクに300万のキャッシュを入れていた。
300万キャッシュですか。
ジャパニーズマフィアドアではないかと疑われたと。
それで時間がかかったんですね、
当時ね、パンチパーマ、サングラス、ロレックスの腕時計、
はい、
ベンツ、これがプロ野球的でありまして、特にその関西の野球センス、まあ、読売ジャイアンツはこの中に入らないんでしょ。
そうです
ね、
イメージないです ね
でも扇のこのだから、そのほら野村と全然違うでしょ、
はい、
でこの扇の趣味はね、まず酒。
あ、そうですか。お酒好きでらした、
春のキャンプで球場に向かう時も球場に着いてからも、現役選手以上に走った。それは何でか、前の日の酒を抜くため。
そうですか。
筋トレも熱心、トレーニングルームのマシンを使う頻度が選手より高い、
一石二鳥、
ね、でゴルフ場では遅れたパートナーを腕立て伏せしたり腹筋しながら待っていた。若くあり続けたい、 女性にモテたい、筋肉をほっこりたい、
いろんな願望があり、そんな
気持ちが強くて、それはもう最後まで変わらなかったと。
でも結果ね、良かったですよ ね。
そして1889年秋のドラフト会議、
うん、
近鉄は8球団競合となった新日鉄所属21歳の野茂英雄、
はい、運命の日ですね。
8人だよ、
ね、8分の1の確率。
8番目に引いたのが扇、これが当たりくじ、
残り物に服があったんですね。
この野茂ね、
はい、
投球するときほとんど後ろを向くような変則フォームでしょ。
そうでしたね。
後にトルネードと呼ばれる投げ方、はい、
うん、
でピッチングコーチはね、あれじゃダメだと、コントロールがつかないと否定的だったが、ビデオを丁寧に見た野茂は、扇は野茂と新日鉄の監督にフォームをいじらないと約束した、
うんうん、
そして1年目ですね、次の年、はい、1990年のオープン戦、野茂はねフォアボールを連発、
うん、
ペナント開始、
ね、うん、
もう負け続け、しかし扇は何も言わない、
我慢の時だったんです ね。
そうと4月の末にはだんだんそのプロ相手の投球術を掴んだんでしょう、
うん、
フォークボールで三振の山を築いた、はい、野茂はその年1試合平均約11個の三振、1試合平均11個の三振ですよ、奪って奪三振を勝率1位、
うんうん、
最多勝最優秀防御率のタイトルを取った、
活躍の年だったんですね。
これね、
はい、
あの1試合平均の三振11個、
はい、なかなか出ない数。
そう、あの俺の大好きな時、あの今回不調だったあの山本由伸、
はい、
あのいっぱいいっぱい賞取った彼でもね9から10でねえかな。それからあの、
うん、
なんだっけ、千賀というソフトバンクのいいピッチャー、
はい、
彼でも9から10ですよ、
うん、
でも野茂は11ですよ、
はい、
ところが和江さん、
はい、
その上を行く男が今年、うん、
はい、
12個
そうでしたね、
1試合平均誰だ、
佐々木朗希選手、
ピンポコすごい、ね、だから野茂よりすごいんですよ、
ね、これからの活躍楽しみです ね。
でこの野茂を抱えた近鉄ですよ。でも野茂が来てからでもでもそう悪くないんですよ、3位とか2位ですよ、
うん、
でも扇は近鉄の監督を辞める。
そうだったんですね。
誰かに聞かせたいですよね。いっぱい選手集めで、今年も4位だからね、他のところはいろいろ変わっているのに、
ねずっとずっと監督の場にいらっしゃいますよね。
すごいですよね。あの、はい、で、あのこれ野本一郎のフォームをいじらないという、
有名な話ですよね。一郎もね最初は
そうなんですよ、
なかなか特徴のあるバッティングフォームで、
その後ねその2年くらいしてから今度オリックスブレーブ、うん、あの頃まだブルーウェーブだったんですよね、はい、オリックスブレーブウェーブの監督に、ま、招かれた扇は2軍にいた一郎、鈴木一郎を見て、うん、
はい、
ですぐに1軍に上げたと。
そこで一郎との出会いがあったんですね。
2番を打たせた、
うん、
でねドラフト4位で一郎は入っとるんですけど、
はい、
1軍と2軍を往復させられていた、
うん、
それはなぜかと、まあ、力がない、非力だ。でその2軍の打撃コーチと一緒に編み出したその片足を上げる振り子打法っていうやつあるでしょ、これがね1軍のコーチとか、
はい、
それから前の監督、
うん、
同意だったかな、まあ、認めない、だから行ったり来たりしていた。それをね扇がそのフォームをいじらないと、
うんうん、
そしてなおかつ専属コーチをつけて振り子打法を完成させると、そしてシーズン開幕直前3年目になっていた鈴木を呼び出して、本名が地味だから登録名を一郎にしろと。
鈴木いっぱいですもん ね。
で一郎は渋ったと。そしたら扇はその場にドラフト1位ながらでももう一つパッとしなかった外野手の佐藤和弘っつのを呼んで、
はい、
地味ですね佐藤
和弘、佐藤鈴木、
ね、呼んで、でその佐藤にね、お前はパンチパーマだから、
うん、
パンチ佐藤にしろ、
あの選手ですね、
ね、
はい、思い浮かびました、
ね、あいつもなんか写真を
動画してる、はい、パンチ佐藤一郎の誕生ですね。
でパンチ佐藤って はい、パン佐藤の方が即決したので、一郎も渋々従ったと。
あ、そうでしたか。
これで一郎の愛知じゃ。
そうですね。
そして
メジャーでの活躍がここから始まっていくんですね。
そうそうそう。もう天才ぶりをねどんどん発揮して、
そうですね、
7年連続首位打者ですよあなたね。
素晴らしい記録です。
だから何度も言いますけど、
はい、
大木監督は、なんつうんだろうね、守ったんですね。
そうですよ、ね、大木監督亡くなられた時確か一郎選手はアメリカから来て
のもも、ね、
お別れに、ね、来てましたよね。
その話もしたいな、はい、また来週
プラスワンです。
今日のはね、はい、あのマイフェアレディのね、誰でも知ってるこの曲、
ジョニー・ソマーズ踊り明かそう I could have danced all night。